本日お読みする箇所はペテロの手紙第1の1章13節、新改訳聖書2017年版新約聖書の466ページになります。ペテロの手紙第1、1章の13節、新約聖書の466ページになります。それではお読みいたします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。ただいま読みした箇所より待ち望む恵みと題して、小此木勝牧師よりもメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
先ほど司会者の、方にご紹介いただきました、田園つくしの福音教会で牧師をしています小此木勝と申します。今朝は、講談交換ということで、地区のコイノニアの働きの一環として、田園つくしの福音教会には鈴木手元先生が今、礼拝を守られていて、そして私も、この花の木キリスト教会で皆様と一緒に礼拝を守れますこと心より感謝しております。はじめに一言お祈りをして、そして聖書のメッセージの方に移りたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。神様、今朝私たちが、この花の木キリスト教会で、共に礼拝を守れますこと、またあなたの御言葉に共に聞くことができますこと心より感謝いたします。どうか今語るこの小さきものをあなたが用いてくださり、またお聞きになられるお一人お一人のうちにあなたが豊かに語りかけてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。改めまして、この花の木キリスト教会で共に礼拝を守れることを本当に感謝しております。私は先ほど司会者の方のご紹介にもありましたが、もともと同じ JICA南関東地区の中之島キリスト教会というところに小さい頃からいたものですから、そこで私が高校生ぐらいかの頃に教会の協力牧師となられていた吉田浩二先生、お祈り会でよく一緒にお祈りをさせていただくことがあって、その時に先生から花の木キリスト教会のことを伺っていたのを思い起こします。実は地区の教職者会、牧師たちの集まりで一度この花の木キリスト教会には、ちょうど去年の9月頃ですので、ちょうど1年前ぐらいに、来させていただいて、その時にここがずっと吉田先生から聞いていた教会なのかということを思ったのを覚えております。今日はこのようにして、信徒の皆さんと、ここに集われる皆さんと共に一緒に礼拝が守れるということは、本当に私にとっても大きな喜びであります。また田園つくしの福音教会で今鈴木先生が手元先生が、礼拝を共に守られているということも本当に大きな祝福です。感謝いたします。普段の、つくしのの教会では公開説教というような形で一つの聖書の本を、何節かに分けて学んでいくことが多いんですけれども、今回は、このような講談公開の機会ですので、一節と少し短い、箇所だけですが、他の聖書箇所も開きながら、俗に言われる主題説教というような形で、聖書が語る待つということについて、皆様と一緒に、今朝御言葉に聞くことができればと思っております。皆様は待つということがお好きでしょうか。こう聞かれて、私は待つのが好きですという方はあまり多くないかもしれませんが、 私たちは日々いろいろな場面で待つということをいたします。電車やバスを待つということもあれば、人と人との待ち合わせで待つということ、病院に行って診察を受けるまで待つということがありますから、ある意味私たちの日常からは切っても切り離せない、そんなことですけれども、もちろん少しぐらい待つ時間があった方が余裕があっていいということはあるかもしれませんが、基本的には待たなくていいのであれば、待たない方がいいなと思うのが私たちの、大体の一般的な感覚ですね。自分が着いた時にスッとバスに乗ることができるのであれば、自分が病院に着いた時にスッともう診察を受けられるのであれば、それに越したことはないと、私たちは待つということはどうしても、しなければならないけどできたらしたくないなということとして日常生活の中で考えられるかと思います。そして実際私たちの生活だけではなくて、社会全体の流れを見てみても、できるだけ技術や科学が発展して、できるだけこの待つ時間を減らせるようにしようというのが一つ世界の大きな流れだと思うわけですね。どんどんスピーディーに、例えば今アマゾンなんかで欲しいものをインターネットで頼めばすぐにそれが家の前に届く、待たなくていい、生成 AI と呼ばれるような、本当に最新の技術が発展して、どんどんと私たちの世界はスピード感が増してきているなということを思わされるわけであります。しかしそのようなスピード感あふれる、待たなくていいのであれば待たない方がいいという価値観が、私たちこの社会にあるからこそ、私たちは聖書がむしろ私たちに対して、あなた方はひたすら待ち望みなさいと語っているということにしっかりと耳を傾ける必要があるなと思わされるわけです。より早く、より効率よくと言われる時代にあって、ひたすら待ち望みなさいと聖書が語るということ、先ほど奉仕者の方にお読みいただいた第一ペテロの手紙の1章13節もう一度お読みいたします。そこにはこう書かれていました。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。これはペテロというイエス様の一番弟子である、そのペテロが書いた手紙ですけれども、ペテロはこの箇所で、あなた方はひたすら待ち望みなさいと教会の信徒たちに語ります。ですからという接続詞で今回の13節は始まっております。がこの13節の前に書かれている1節から12節のペテロの言葉を、簡単に要約するのであれば、そこではペテロが、私たちがいかにしてキリストの救いを受けたかということを、一節の挨拶の言葉から続けて私たちに教えているわけですね。そしてあなた方はこんなにも素晴らしい救いを受けて、新しい命を主の憐れみによって受けたのですから、というふうにこの13節は続いています。あなた方はクリスチャンになったのですから、ひたすら待ち望みなさい。せっかちな人もマイペースな人も、キリストを信じて救いを受けたのであれば、みな待ち望みなさいというふうに、ペテロがまず語ったということは非常に印象的であります。心を引き締めて待ち望みなさいとペテロは語っています。心を引き締めという言葉、元のギリシャ語を文字通りに訳しますと、 それは心の腰に帯を締めてという言葉です。心の腰、まあ、面白い表現ですね。心の腰に帯を締める、まあ、当時のギリシャ社会、ローマ社会では長い衣をよく着るということがありましたから、その長い衣を着ていてもすぐ動けるようにするためには腰にしっかりと帯を締める必要があったわけであります。ペテロはそのような時代背景を、取り入れながら、あなた方は心の腰に帯を締めなさい、心の腰に帯を締めなさいと、そのように聖書は語っているわけですね。私たちのうちにどこか、私たちの心もまた、気をつけないと、どこか散らかったいろいろな思いであふれていく、いろいろな忙しさ、あれをしなきゃ、これを終わらせなきゃ、そうではなくて、しっかりと心に帯を締めて、そして身を慎みながらという言葉もございます。この身を慎むという言葉は、これもギリシャ語では、もともとの意味はお酒に酔わない状態、お酒に酔って考え行動がふわふわしたような状態ではなく、むしろはっきりとした心と本当に明確に考えられるその思いを持って、そのように身を慎んで待ち望みなさいとペテロは語っています。まあ、ですから私たちは何か、はあ疲れたと言ってぼーっと、待ち望むのではなく、心を引き締めて身を慎んで、そしてしっかりと待ち望む必要がある。ひたすら待ち続けなさいということが書かれていますから、このひたすらという言葉は、完全にとか十分に、余すところなくという意味でありますから、私たちはそのようにしてしっかりと心を引き締め、身を慎み、そして余すところなくひたすらに待ち望んでいきたいということをこの箇所から学ばされます。もちろん私たちクリスチャン、救われた者としてすべきこと、やるべきこともたくさんあります。ペテロも手紙の中でいろいろなことをこの後語っていくわけですけれども、しかし何よりも初めに私たちは救われた者として待ち望む必要があるんだということを今朝改めて覚えようではありませんか。南アフリカの牧師であったアンドリュー・マーレーという牧師、神学者は神を待ち望めという本を書かれて、その中でこのように語っています。私は礼拝の中で人々が神を待ち望むことをもっと学べるように導く必要があると感じ、神についての、そして神との関係における最も深い真理、それが神を待ち望むことにあるということに気づき始めた。神を待ち望むことは呼吸と同じように絶対不可欠であり、絶え間ないものでなければならないのですと、そのようにその本で記しています。詩編の104編の言葉にこのような言葉があります。そこで詩編の作者ダビデは、この地上、また空、海にいる多くの生き物を見て、そしてそのどんなに小さな生き物も、どんなに大きな生き物も、皆神である主を待ち望んでいると、その詩編の104編で詩編の104編の27節で語っています。私たち人間だけではなく、神様に作られたものは皆神様を待ち望んでいる。その詩編では続いて、 神様が時にかなって食物をお与えになるのをその生き物たちは待ち望んでいるということが記されています。神様がお与えになると彼らはそれを集め、神様が御手を開かれるとその世のこの地上の生き物たちは良いもので満ち足ります。つまり私たち人間だけではなく、神様が作ってくださったこの世界に満ち溢れる全ての生き物がこの主を同じくして待ち望み、この主に信頼して神様が今日も生きるための糧を与えてくれると待ち望んでいる。私たちも主の祈りという祈りの中で、主よ日ごとの糧を今日もお与えください、そのようにお祈りするわけですけれども、着るものも食べるものもそのようなことで心配することがなくていい、そのような理由は私たちがこの神様の御手に信頼して神様のタイミングで生きていくということに信仰を持っているからこそ、私たちは日々の糧のこと、日々着るもののことで心配する必要がないわけですね。私たちの信仰生活も考えてみれば、いろいろな紆余曲折があったかもしれませんが、そのすべても神様が与えてくださって始まったものであります。そうか、結局私たちは皆この神様の御手のうちにあって、この信仰生活すらも始まり、そして神様の御手のうちにあって継続して、そして完成に導かれていく。そうであるならば、私たちは本当にその日々の糧のことでも、また霊的な信仰生活の歩みにおいても、ただただこの神様が今日も必要なものを与えてくださるだろうと信頼して、その神様のタイミングを待ち望む。私たちは皆あなたを待ち望んでいますと今朝共に告白したいわけですね。しかし先ほどもお伝えした通り、私たちはただぼーっと待っていればいいのではなく、むしろネクタイを締めるようにして腰にしっかりと心の腰に帯を締めて、そして身を慎んで待つ必要があるわけですから、その待ち方にもいろいろな待ち方があるということを考えさせられるわけです。修法には記していませんが、マタイの福音書の11章をもしお手元に聖書がある方は共に開いて見てみたいと思います。新約聖書のマタイの福音書11章です。新約聖書2017の方の20ページになりますけれども、そこでは11章の初めにバプテスマのヨハネ、このバプテスマのヨハネもまたイエス様を待ち望んでいたという、その待ち望む姿勢が記されていることがわかります。そして非常に興味深いなと思わされるのが2節と3節の言葉です。ここにこう書いてあります。さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。この時バプテスマのヨハネはヘロデ・アンティパス、当時の領主であったヘロデ・アンティパスに捕らえられて、そしてこのマタイの11章の頃には捕らえられてから1年は経っていたのではないかと言われていますから、彼はずっとその牢獄の中でこれから神様が何をしてくださるのかということを毎日毎日ただただ待っていたわけですね。 ヨハネは捕まる前もずっとヨルダン川で、神の国が近づいていますと悔い改めなさいと言って、悔い改めに導かれた人たちに洗礼を授けていましたけれども、それもまたずっとこの来たるべきキリスト、メシアが来るのをずっと待っていたからこそ行ったものでありました。そして実際にイエス様が来られたわけですけれども、イエス様はまだその御国の御手の技を公に示され、最終的に十字架で死なれるというその大きな御業をされる前でしたから、ヨハネは待つ中であって、ある種本当にこのイエス様が自分が待つべきお方なのだろうかという、一つ考える必要があったわけですね。おいでになるはずの私がずっと待っている救い主はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。これはどうでしょうか、もしかしたらバプテスマのヨハネの信仰の弱さ、あのバプテスマのヨハネでさえも疑ってしまうのかという、そのような弱さとしても捉えることができるかもしれませんが、しかしこの11章を読み続けていくと、イエス様はヨハネのことを非常に高く評価しているわけですね。誠にどんな人たちのよりもこのバプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんと、ですからきっとヨハネがただ信仰が弱くて疑ってしまったというだけではなくて、ヨハネはきっと毎日毎日本当に神様が何をしようとしておられるのかをしっかりと吟味して、ナザレのイエス様、あなたがキリストなのですか、それともまた違う方を待つべきなのでしょうかと、ヨハネがむしろ諦めずに日々神様の御心を知ろうと、その御救いの計画を知ろうと、能動的に待っていたということを表すような箇所なのではないかと思わされるわけですね。神様がきっと全てを成し遂げてくれるからただぼーっと待っていようではなくて、もちろん待つは待つけれども、その待つ中にあって、じゃあ一体どれが神様の御心なのだろうか、しっかりと吟味して確認をしてお祈りをして、そのような姿勢の中で待つ待ち方には、一つ違った、待つという行為においても違った側面があるのではないでしょうか。私たちも病院に行って診察を待つときに、もうこの順番の札を取ったからいつか呼ばれるだろうと、もし仮に例えばイヤホンをして携帯をいじって、でも何も気にせずぼーっとしているのであれば、実際その自分の順番が来たときに、その時に気づくことができないわけですね。私たち待ち札をもらっても、それでも順番札をもらっても、それでもしっかりと耳を傾けて自分の番号をしっかりと確認して、今が自分の番号の時かな、次が自分の番号の時かな、しっかりと目を上げて耳を傾けていないと、私たちは本当の意味で待つことはできないわけであります。ですからこの時バプテスマのヨハネがしっかりとイエス様に、あなたがおいでになるはずの方ですか、それとも違うのですかと吟味したように、私たちも御言葉をしっかりと読んで、そして神様に祈る中でしっかりと耳を傾けて、今私が待つべきものは何でしょうか、このことでしょうか、それとも私たちはあのことに期待すべきでしょうか。そのようにして能動的に祈りと御言葉を持ちながら待つ姿勢を私たちは養っていきたいと思わされます。待つということは決して簡単なことではありません。それが本当に大きな、私たちの歩みにとって大きなことであればあるほど、神様、私たちはいつまで待たなければならないのですか、このタイミングじゃないのですか、来週、 来年にはこのことを成し遂げてくださるのではないですか。まあ、本当に忍耐が試される。待ちなさいと言われてもいつまで待たなければいけないのかという、まあ、真剣に待てば待つほど、そこには難しさ困難があることも私たちはよく知っていると思います。だからこそこのヨハネが弟子を通してこのことに吟味したように、私たちもまた共にキリストの弟子である兄弟姉妹が与えられていますから、一緒に励まし合いながら、一人でただ待つのではなく、みんなでこの神様の時、神様のタイミング、神様の約束を待つものでありたいと願わされるわけですね。今日のペテロの箇所も、あなた方はと、あなたはという単数形ではなくて、ですからあなた方、それはコミュニティ、教会、共同体に向けられた命令であるということを今朝改めて覚えたいと思います。そして最後に、今日の唱詩でもあり、また、賛美の中でもありました、イザヤ40章31節の有名な言葉を、お読みいたします。そこで神様はこのように私たちに約束しています。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。主を待ち望む者には新しい力が与えられると聖書は今朝私たちに約束しています。待っているというその行為、それ自体が私たちの力となっていく。世の中はそのような姿勢と逆行しています。できるだけ待つ時間を減らして、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンス、なるべく効率よく待たない方法を探す、そんな世の中にあって、私たちはむしろ今日も待つことによって新しい力を得る。神様の前に静まり、ただ自らの無力さを認めて、それでも神様を見上げるときに、私たちのうちに不思議と新しくされていくこの力、それを今朝共に経験していきたいと思います。わしというのは、その飛ぶ姿を見てみると、わしは何かこう必死に羽ばたいて飛ぶのではなく、ただその上昇気流に乗って、その風に身を任せてその空を飛んでいる姿を私たちは思い浮かべます。私たちも何か必死にこの翼をバタバタとして空を飛ぼうとするのではなく、むしろ神様が待つ中で与えてくださるこの風を感じ取って、その神様御霊によって吹かれる上昇気流に乗って、そして自由にこの空を翼を広げて飛ぶものでありたいと思うわけ。主を待つということは、ただ我慢するということではなく、むしろそこには待つことによって得る力、待つことができるという恵みがあるということを私たちは覚えさせられます。私がシカゴに留学をしていた時、その日本人教会の、友人の方で、当時30歳前後でしたけれども、病を抱えていて、そして臓器移植をしなければこれはもう治らないと言われる、そのような状態の若い教会の友人の方がいました。教会の人たちはみんなでその方のために心を合わせて祈り、できる限りのサポートを集めて、祈りとまた献金によってこの彼女を支えようと、そして祈っていたわけですね。そして今でもよく覚えているのは、そのような臓器移植の手術を受けるためには、まず待機リスト、英語でウェイティングリストという、そのリストに乗らなければならないということ。この待機リストに登録されなければ、 まあ、どれだけ手術の費用、お金が集まっても、どれだけその方自身の心が準備ができていても、この待機リストに乗らなければ話は先に進まない。逆に言えば、この待機リストに登録されたという知らせは、それ自体がようやく希望が動き出したという証でありました。実際に待つことができるようになった、そのこと自体が希望であるということを、私たちはその時学ばされたわけですね。そして実際その方は、祈りと、本当にさまざまなサポートの中でウェイティングリストに、待機リストに乗って、そして一昨年でしたね、無事に移植手術を受けることができたという知らせを聞き喜びました。そして今は回復して立てるようになって、歩けるようになって、そしてアメリカに住んでいた方ですけれども、もう本当に順調に回復が進んで、9月には日本に、もう本当にわしのようにではないですけれども、空を飛んで、そして、じゃあ日本で待ってるよと、また新しくこの待つという恵みに預かることができたわけですね。ぜひ私たち今朝この待つことができる恵みを改めて覚えたいと思います。私たちがそれぞれ今朝握っていたものを改めてこの主に明け渡して、そしてその空いた手を共に取り合って、主により頼み、神様あなたを待ち望みますと、そのように告白していこうではありませんか。心を引き締め、身を慎み、キリストが現れる時の恵みをひたすら待ち望みなさい。私たちの信仰の完成であるこのキリストの再臨を最終的に見据えながら、私たちは今日もこの主の恵みにあって待つという栽培に預かりたいと願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉に感謝いたします。神様、私たちのこの世界はいかにスピーディーに、いかに効率よくと、そのような価値観が評価される時代に生きていますけれども、神様どうかあなたを信頼する者として、私たちが今日もあなたを待ち望むという恵みに預かることができますように。そしてあなたを待ち望む中で、あなたが私たちに新しい風を吹かしてくださり、私たちがもう一度空高くあなたの愛のうちに自由に飛び立つことができるように、主よどうか待つ私たちにあなたの新しい力を与えてください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。